夜の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
結婚式の招待状。
先生、結婚式ですか？
はい、私めの第30何回目の結婚、何を話してですか？
私もね、ちょっとね、親戚で結婚式が、
はい。はい、ほとぶき貧乏になる月かな、この11月は。
あちこち秋の結婚式シーズンで、皆さん、いろいろ忙しかったかもしれませんね。
いつだったかな、キリスト教風の結婚式ですか、そうそう、キリスト教式結婚式ですかなんてことは、皮肉っぽく言ったことがありましたけど、今日はそういう話じゃなくてね。
はい、
横浜中央教会の立石正蔵です。
あちらの窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。
聖書の中にね、結婚式の場面というのは結構たくさんあるんですよ。
そうですね。あ、イエス様がお水をブドウ酒に変えた。
はい。
からの婚礼のお話ってありますね、有名なね。
ありましたね。はい、旧約聖書でもね、結婚式の場面というのがね、はい、イサクとレベッカのね、リベカだけどね。
リベカの結婚式。
一番最初の結婚式は誰が仲人だったでしょうか。
アダムといえばのエデンの園の結婚式、
結婚式なんてあったんだっけあれ、
どうなんでしょうね、うん、でも神様がアダムのところに連れてこられ
た、連れてきたんだよ ね、一目見てこれこそ私の骨の骨、そうそう、
すごい
肉の肉、
すごい、
のろけちゃってんの ね、
ねでも本当に結婚の制度をね、神様がね置いてくださって、
ね、はい、ね、そのやっぱりイエス様の例え話の中にも、うん、この結婚式だとか宴会というね、
うん、
話が出てくるんですよ。それで今日は一つそれをご紹介しましょう。
じゃあイエス様の例え話の中から今日は、
婚宴の
話、
そうです、
うん、はい、
結婚式の宴会、続めて婚宴ですけどもね、
まあ、聖書の時代の結婚式はなんか1週間ぐらい賑やかにずっとお祝いするとか聞いたことありますけど、
そうなんですね。庶民はどうだったんだろうね、
どうなんでしょうね、うん、
それでまあ葡萄酒がなくなっちゃって困った困ったって言ったのがカナの婚宴でしたね、今日はね、もう一つの婚宴の話、
はい、
イエスはまた例えを用いて語られた。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。王は家来たちを送り、婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが、来ようとしなかった。そこでまた次のように言って、別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほふってすっかり用意ができています。さあ、婚宴においでください。しかし、人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまった。そこで王は怒り、軍隊を送ってこの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。そして家来たちに言った。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、婚宴は客でいっぱいになった。王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのか、と言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。
今、マタイによる福音書の22章のところをね、先生が紹介してくださったんですけど、
不思議な話ですね。
そうです。これはそして一体どういうことでイエス様がこの例え話をお話しされたんでしょうね。
うん、やっぱり誰かに当てつけた話なんだろうね、これね。
なんかちょっとこうやっぱり先生に立石先生にこう解説していただくといいですよね。
大体ね、人を招いておきながらですよ、結婚式の婚礼に来てくださいね、言っておきながらね、礼服を着ていないからね、お外の暗闇に放り出せなんて、なんていうホストですかと。
当時のやっぱりなんかあったんですか、そういう。
うん、あのね。
マナー違反みたいな。
結婚式の婚宴にね、庶民が呼ばれるときにはね、はい、その招いた方はちゃんとね、衣装を用意しておくんです。
そうなんだ。
うん、あ、そうですか。それだって、招いておいて人を恥かかせるわけにいきませんから。
そうです。それはもういいことですね。それはもうね、
なんだ、貸し服屋さんとちゃんと提携しましてね、はい、用意しておくんですよ。それはもう当然のこと。
それは親切。うん、いいですね。
それから、遠くから来た人たちはね、ほっこりだらけで来るわけでしょ。
あ、そうですよね。
気が入れていけませんしね。
昔ですからね。
はい。今みたいにね、アスファルト舗装されてませんからね。
そうですよね。
まあ、そういうことが分かってもやっぱりちょっとこれ分からないね。
そうですね。
で、うん、やっぱりね、イエス様が言った一番最後が一番重要なんですね。
一番最後、招かれる人は多いが選ばれる人は少ない。
うん、
うん、ここ。
これを言うために、はい、この話をね、まあ作ってあるもんですからね。さて、それで、はい、話のね、要点をもう一遍考えましょうか、はい。イエス様は一番最初にこう言ったんですよ。天の国は、ある王が王子のために婚姻を催したのに似ている。
うん、
つまりこれはね、うん、天の国、すなわち天国の例え話だということ。
ああ、天国はこのようだっていうことだね。
そうそう。
ああ、
そうすると天国っていうのはね、今まだあるわけじゃありませんから、うん、この世の歴史が終わった歴史の完成の暁の時だってことはわかるよね。
そうですね、うん、
それで王というのはまあ神様が家来たちを送って人々を招いた、
うん、
で最初はね最初から招いておいた人々を呼ばせたんですよ。招待客はちゃんと最初から決まってたんです。
あ、そうなんだ。あ、そうですか。
うん、
うーん、
ところが招待客たちは、うんうん、みんな来なかった。
あ、せっかく招待したのに。
人々は無視して、一人は畑に、一人は商売に出かけて、
うん、
他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまった。
それじゃ怒っちゃいますね。
うん、招待客として用意しておいた人も、うん、ここまで言えばわかるよね。ユダヤ人たち、うん、
ユダヤ人のことだよね。
うん、それで預言者たちがいっぱいね、
うん、
神様のね、用意なさった、神様の方で用意した公園でね、
うん、
入場料を取るわけでも何でもない、
はい、
神様を愛し、神様を尊敬し、王子様キリストをね、愛している人は喜んでくるでしょう。ところが彼らは全部無視した。それで、この最初の招待客を集めて大宴会をするという話はキャンセルになった。
なるほど。
ところが神様はキャンセルして、ただご馳走はいっぱい余ってるからどうしましょうって言うんで、今度は誰でも、見かけたものは誰でも婚姻に連れてこい。
ああ、
ふさわしくね、うんうんうん、最初にね、招待状の中に名前載ってない人たち、はい、誰でもいいから。
誰でもいいから。
それが僕ら異邦人。
ああ、そっか。
それで、この、いらっしゃいと言われて、ありがとうございます、感謝でございますと言った人は、行くんですよ、この。公園にね、
うん、
確かに公園は客でいっぱいになったんですよ。
うーん、
ところがその時にね、
はい、
入り口で、ああ、ともよく来てくれましたね、王様と王子様の公園のね、この素晴らしい公園によく来てくださいました、つきましてはどうぞこの礼服を着てお入りくださいと言われた時に、嫌だ、
おう、いや
俺はこの服でいいんだ。
あ、そうするとちょっと困りますね。
うん、神の国の宴会なんですから、それなりのしきたりと、
うん、
それから条件とでも言うかな、うん、あるんですわ、
うん、
ただそれは私たちはすでに用意されている礼服を、
うん、
今着ている服のを脱ぎ捨てて、うん、新しいそれを着さえすればいい、
うんうん、いや、そんな難しいことではない。
用意してあるんですから。
用意してある。
それもオーダーメイドみたいに測ったみたいにちゃんとね、サイズを測ってパッと上に着せてもらえるんですよ。
それは素晴らしいような気がしますけれども。
それも金銀でできた。
へえ、すごい。
いや、ひょっとしたら真っ白なのかもしれないけど。
ああ、そっか。
でも、
うん、
そんな礼服は嫌だ、
うん、
私は私だ、ね、美味しいところは食べたいけれども、私の流儀をね、変えるのは嫌だ、
うん、
うん、この世の価値観の方が私にとってはいいんだ。
ああ、そうなってくるとちょっとまた、
うん、そうするとね、うん、この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ、
うん、そうですね、
これ地獄のことですよね。
ああ、そうかそうか。
こういう道具立てが分かってきますとね、
うん、
この天国の例え話で 招いてを最初に招かれたね、そのネームリストに載っていた人々、うん、これが断って、うん、なおかつね、家来たちを殺してしまった、
うん、
それで王は怒り、軍隊を送ってこの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払ったという恐ろしい終末の審判、
はい、
これが来るわけですよね。
それ
ふさわしくない。最初私たちはネームリストに載っていなかったんだけども、この神様のね、憐れみとあの寛大な心によって、招かれてね、
そうですね、
ほいほいって出てった。
なるほど。
で、大感謝でございますね。私のようなふさわしくないものが神様のこの宴会に招かれて、ありがたいことでございますね、本当に感謝ですと言った人はすでにもう礼服を着ちゃってるんですよ。
そうですか。
まあせっかくね、あんた呼んだんだから、ああ来たんだよ、ちゃんとお土産用意しといてくれよな、美味しいもんだけくれよな、だけど私は私の流儀でね、やるんですからね、私のやり方にいちいちああったことは言わないでちょうだいね。まあでも、来たんだからね、早くワイン持ってらっしゃいよ。
なんかそういうずいぶん威張ってますね。そんな威張ってたらちょっとね、せっかく、うん、感想を、うん、
これは礼服を着ないで入った人なんですな。
なるほど。なんかちょっと分かってきたわ。
うん。
うん、なるほど。
そうすると結論の中で、はい、これが極めつきのセリフ。これを言いたいが、言いたいがためにイエス様はこう言ったんだから。うん、招かれる人は多いが、うん、選ばれる人は少ない。
なるほどね。
私は果たしてね、この招かれたことにふさわしいだろうか。うん、ひょっとして私はね、今まで自分の価値観っていうものを、教会の中に、持ち込むようなバカなことはしてなかったでしょうね。うん、この世で私学歴があると思ってたからさ、
うん、
あの人たちに比べて私の方が教会の役員になって当然だと思ってたけども、なんで私が長老に選ばれなくて、あんな学歴のないあの人が長老なのよ、などという、この世の流儀を神の国に持ち込んでくるものは礼服なんか着てないんですな。
うん、なんか私は今聞いててね、イエス様という方をね、来なさいってあるでしょ、聖書に。
そうですね。
ねえ、そのことによって神の国に入れるんだなっていうふうに。
そうそうそう。ねえ。実はこの礼服っていうのは、イエス・キリストと置き換えてみるともっとわかるね。友よ、うん、どうしてイエス・キリストを着ないでここに入ってきたのかと言われるときに、ドキ。
なるほど。
うん。こうやって考えてみると、なかなかイエス様ってのはね、いやー、面白い例え話でございますね。
やがてほら、私たちをみんな神様の前に立つときに、イエス様と一緒に。
さあ、ね、あなたはイエス様は来ていますか？
そうですね。
はい、本当だね。今週のプレゼントお願いしましょう。
はい。今週はですね、母と子の聖書の第一週のクリスマス物語をプレゼントいたします。
ああ、クリスマス物語です。は
い、ぜひ聞いてくださいね。送料として切手を140円分入れて申し込んでください。漏れなく差し上げます。
どこ宛てに申し込みましょうか。
はい、郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番、明日への窓の係です。
さあ、そしていよいよクリスマスが。
もう近づきました。明日への窓のクリスマス、12月の9日の土曜日、お茶の水クリスチャンセンターの8階チャペルで開きます。午後6時からです。あなたもぜひお出かけくださいね。
なんか、チャペルですから相当たくさんの人も入れるんでしょうね。
はい、
はい。私もじゃあ参加して皆さんの顔を見れるといいな。
ああ、じゃあ嬉しいですね。
は
い、
この番組は、キリスト改革派協会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。